奥井紀明のニュース言いたい放題、この時間はインターフュージョンコンサルティングの提供でお送りします。ということで奥井さん、後半もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。読売か、これ、
はい、
読売の一面トップ記事、
はい、
海外企業展開リスク軽減、経済安保政府出資条件を緩和、
はい、
あのね、
はい、
これこの記事読んでもね、分かる人多分いないと思います。
私もさっき新聞のコーナーで紹介しましたけど、
何を言いたいのかよくわからない記事ですね。
そうですね、まあ、リスクを国が引き受けるっていうところはなるほどと思うんですけど、
いや、
でもリスクってどうやって引き受けんだろうっていう、いや、
その他のことをたくさん書きすぎていて、その他のことの方がよほど重要なんです、これ、
あ、その他の、
あのね、
はい、
まず高市政権の特徴っていうのをがあるんですよ。高市政権の特徴っていうのは、まず経済安全保障と危機管理というのを政策の第一に掲げていて、それに関する、予算付けというのをやっています、
はい、
で、経済安全保障に関して言うならば、
はい、
日本の経済の安全を保障するためにはいくつかのことをやらなきゃいけなくて、そのためには投資を惜しまない、
はい、
あのね、これまで実はばらまき型の投資だったんですよ、これまでの政権が、はい、ばらまき型の投資で、
はい、
あの砂漠に水をまくようなね、
うん、
砂漠に上路で水をまくような投資だったんですが、
金額ちっちゃくてねってことですね、
はい、あのトータルすると大きいんですけどね、あの一個一個は小さいんです、ね、
はい、
それを高市さんはそれやっても無駄だったよねっていう反省のもとにドンと一気に集中してやろうって言ってるんです。
なるほど。
例えば、はい、海底ケーブル、
はい、
海底ケーブル引くんですわ。海底ケーブルって実は海外から海底来てる海底ケーブルって どこに行ってるか知ってます？
どこに
陸揚げするじゃないですか、
まあ、そのままじゃいいですもんね。
海の中こう、はいはい、ケーブルがあってどっかで陸揚げして日本に来るわけでしょ、
はいはい、
それって千葉県と三重県の2カ所だけなんですよ。それって中国の船が、あのロシアを、
はい、
中国の船かロシアの船が、
はいはい、
怒りを下ろしながら、はい、ずっとやると、切れるんです。
なるほどね、はい、
インターネットが動かなくなります、
はい、
あの東日本大震災の時には千葉の陸軍拠点が、地震でやられて、はい、一旦インターネットが使いづらくなりました。これやばいでしょ。
そうですね、これは大事ですね。
そういうようなことにはどんどんと金をかけてやらなきゃいけませんよねということ。それから、あの中国が一帯一路政策ってやってるじゃないですか、
はい、
あの一帯一路政策って金を貸して、どんどんと投資させて金を返せなくなったらそれ全部持ってっちゃうわけじゃないですか。
はい、
スリランカの港とか中国のものになったりするわけじゃないですか、うん、そういうことにならないように、日本は JBIC だとかいろんな政府機関あるから、そこから金を貸しましょう、そこはちょっと手厚くやりましょう、日本は中国と違うのよというところを見せたいとかですね。
なるほど、はい、
あの基幹インフラにやっぱりこれまで、あの電気とか通信とか基幹インフラなんですが、医療も基幹インフラだって明言したんですよ。それは正しいと思いません？
まあ、サイバー攻撃受けてますからね。
そう、
はい、で止まっちゃってね、あ
の、そうなんです。医療を守る日本の医療を守る、医療に対する投資もこれまでより大きくなりました。あの例えば新薬開発もそうだし、介護だとかも、介護は特に手厚く投資してます。
そう、
これまでよりは手厚い
です。これまでが、これまでが低すぎたので、
これ、
はい、通常レベルにはまだなってませんがね、はい、
そうは言ったって比較してみりゃ分かるよ。
いやいやいやいや、
これまでよりはかなりいい。
いやいやいやいやいや
いや、いやそんなこと言ったらだってさ、はいはい、いくら金かけたらいいのよ。
いやいやいや、
その税金誰が払うのよ。
いやいや、国民ですよ、国民です、はい、国民です。
はい、おかしいって言ってること、 いくら金突っ込んでもいいなんていう話はありえないんだよ、はい、政治の世界には、
はい、いやでもあのお金をいっぱいつぎ込んでいいって言ってません。でもつぎ込むお金は国民が払ってるお金です。あの保険料もサービス負担のあれも全部私たちが払ってるお金なので、だからそれをどういうふうにあの負担していくかっていうのは、
もう大事です。少なくともこれまでよりたくさんお金をかけてるということは評価すべきです、は
い、でもまだ高市さんだってなってからちょっとしか経ってないじゃないです
か。補正予算と当初予算
通ってないから、
うん、補正予算は取ってます、
はい、
うん、予算案はもう出してます、うんうん、これは300議席取ってるから確実に通ります。それは随分と増やしています、
うん、はい、でも介護医療に関しては残念ながら奥井さんより私の方が詳しいので、はい、ここはもう30年取材してきてるので、はい、もう
金額に関しては僕の方が詳しいよ、
はい、まあでも給料300万ですからね介護職、はい、
少しずつ頑張ってます、
はい、
まあ、少しずつ税金には治りません、
はい、まあ、でもねそろそろやらないと本気で、まあ、期待してます。はい、
いずれにせよそういうところにメリハリをつけて、
は
い、
なるほど、
あの投資、はい、あのお金を入れるというのがこの記事なんです。
なるほど、ね、
全体を経済安全保障と呼んでいます。
なるほど。でもこれはケーブルを引く人、あ、引く会社に支援するってことなんですか。
ケーブルを引ける会社は世界でビッグスリーがあって、うんうん、そのうちの一つが日本の企業で NTT コム、うんうん、ドコモビジネスです、
はいはい、でそこを支援するってことですね、具体的に言うと。
じゃそうなりますね、
はい、
ただ持ってる船はどこの船かによりますけれども、
うん、
あの NTT か NEC かになります。
なるほど。
あ、三大メーカーは NEC が入っていて、はい、船を持ってるのが NTT です。
なるほど、
うん、
はい、そっか、分かりました。分かりましたって言ってもちょっと分からないけど
分からない記事でした。
そうそう、分からない、はい、はい、ちょっと分からない記事でした。
次いきます。
はい、
ビッグスリー、要するにね、電気自動車が全然売れなくなってきた。
うーん、なんか毎週でもなんかあれですよね、電気自動車のちょっとあんまりうまくいってない記事が。
電気自動車専門の電気自動車会社は割とまあそこそこ頑張ってるけど、もともとエンジンをやっていた会社が電気自動車をやっても全然売れなくなってきた。
うーん、
アメリカのビッグ3と言われているところも、
はい、
電気自動車で8兆円損している、
はい、
これはどうしようもないですね。
うーん、
でもトヨタなんて、はい、最初から電気自動車なんて売れるはずないじゃんって思ってて、
はい、
HV から始まりましたよね、
はい、
EHV とかね、それは正解でしたね。
うーん、
だからトヨタはそれは、はい、儲かったわけです、
はい、
ところが日本でいうとホンダは、
はい、
やっぱりねこの電気自動車売れなかったんですね。
なるほど。
久しぶりじゃないですか、ホンダの四輪自動車が14年ぶりに赤字になったっていうことで、これはまあ
そうですか、
これはまあ
しょうがない
ですね、はい、もう方向を変えるしかないですよね。だってもう、
はい、
あの関税ってあったじゃないですか、思い起こせば、
はいね、関税ね、
関税ってあったじゃないですか、
はい、どうなんですかね車。
それは日本に関しては、はいはい、うまくいったわけですよ、
うん、はい、
ね、で関税は割と自分で持っていて、さらにその EV で赤字が出た分で全体が赤字になっちゃったわけです。関税だけだったら赤字になってなかったわけです。
なるほどね。
EV がなければ特段ね赤字にはなってないんです。韓国なんて逆にまた関税交渉やり直しですからね、
うん、ねえ、なんかまた韓国ね、何がトランプさんのを踏んだのかなんかね、急に上げる、
あの国は、ね、ほら言ったことやらないじゃないですか。
ですよね、韓国びっくりですよね、
言ったことやらない国はそうなるんですよ、
うんうん、ねえ、何をやってもやらなかったのかが、うん、なんかニュース見ただけじゃね、また急に上げるぞっていうね、
うん、まあしょうがないですね。
あ、でもホンダはでもこれは EV はでもやり続けるんですか、これは。
いや、
もう
中止に、これは手引きます。
あ、やっぱりそういうことなんですね。
全部やめるってわけにもいかないでしょうけれども、はい、開発は中止、
ね、中止って書いてありますね、
うん、
そっか、
いつでもやれるようにはしておくと思います。
なるほどね。
実は電気自動車って いつでもやれるんですよ、組み立てだけなんで、
うん、
うん、だってモーターですもん。
そっかそっか、
車体とモーターですから、
そうか、またエンジンとは違うあれですかね。
エンジンじゃないんです、
ね、ですもんね、
モーターなんです。うん、さて、そしたら次いきますかね、
はいはい、
これはね、はい、外国人との共生の話なんですね。毎日新聞で、日本の縮図、永住者経営、いかにも毎日新聞っぽいやつなんですよね。はい、ただやっぱり外国人の方との共生というものは僕はすごく大事だと思ってるんです、
はい、
この例ではスリランカ出身の方がね、
はい、
日本に定住してコンビニを経営しているということですよね、はい、コンビニってもう外国人の方いないと回りませんよね、うん、現実問題。
いやいや、もうそうですよ。いや、どこ入っても必ず外国の人がレジにいますから、
もうだったらね、はい、そのことを受け入れるしかないよね、
うん、
それを是とするしかないよ、
はい、
うん、で外国人の経営者、この場合にはスリランカ出身の、ランスジット・サラットさん、
スランジットさんですね、
スランジット・サラットさん、
わかりません、カタカナね、
はい、ごめんなさい、カタカナ読めないのね、
大丈夫です、
ね、スリランカ人の方が経営者で、うん、なんとコンビニを開業したのね、うん、
はい、
いろいろ日本で苦労しながら、
うん、
で、一生懸命頑張って、やってるんだよね。で、例えば外国人のアルバイトを雇うと、日本語でね、こういう時にはこういうことを言わなきゃいけないみたいなやつを作ったりしてるわけですよ、うん、自作のシート、
ね、いや本当ですよね。
お箸はつけますかとかね、
はい、うん、あとポイントはもう今だってポイントも奥井さんも貯めてますけど、うん、たくさん、
うん、
ね、そういうのをね、出してもらわないとね、
ご利用になりますかとかね、
うん、
いや、 やっぱりね、こういうね、やっぱり努力している人は、
うん、
僕は外国人であろうと日本人であろうと認めますよ、は
い、いや、もう本当ですね、うん、
でたまにやっぱりね、はい、なんとか問題を起こす方も確かにいます、
うん、
いますけれども、こうやって努力していて日本人、日本の中に入ろうとしている人は認めるべきだと思うね、うん、
ね、だってこのスランジットさんも2001年に来日して、
うん、
お父さんにね、うん、日本で学んできてくれって言われて、
うん、相撲の世界だって青錦がいくら頑張っても誰も文句言わないでしょ、
うん、そう、まあ、文句は言わないですよね、もう心動かされる方で ね、うん、ね、もう頑張ってるっていう、ね、
あれ外国人だとか文句言わないでしょ、
うん、
そういうもんなんですよ、やっぱり日本語が話せて日本の中で日本の文化に浸りつつ、うん、こう頑張ろうとしている人は日本人は認めるんですよ、やっぱり、
うん
うん、そうじゃなくてなんかね、勝手なことやってる人はまた別になるわけですけれども、
う
ん、
で、
ね、
まあ、でもそれはもう日本人でも同じですからね、だってルール守らない、
ね、
そうそう、ルール守らないのは
いるいる、
当たり前のことですから、ルール守るって、
そう、
そうなんですよ、
日本人にもルール守らないやついるよ、
うん、だからそこは、ね、うん、国籍とかじゃないんですよね、
そういう問題だよ ね、うん、ね、だから外国人だからといって、はい、いろんな差別感を持ってはいけないと思う、
はい、
ただその人がどういう心構えで日本にいて、うん、というようなところを見るべきだと思う、
はい、いや、もうでもコンビニで仕事大変ですもん、
外国籍の方11万人いるんですって、
本当 すごいですね、
11万人ってすごくない、
すごいですよ、もうすごい、
5万件ぐらいあるんだから、
う
ん
う
ん
う
ん、
あ、そうですよね、1
件あたり2万あ2人ぐらいはいるわけでしょ、これはすごいよね、出身国では中国が 36.、
はい、で中国の方が多いですね、やっぱりね、
中国人多いです ね、 やっぱり ね、
ね、
ただ中国広すぎて、
うん、
北の中国、北の方、中国の北の方と南の方とで、はい、やっぱり全然違うのね、ね、
でもそうですよね、
うん、
ネパール、ミャンマーね、
ネパール、ミャンマー、
バングラディッシュ、
そう、まあ、いろんな方がいらっしゃるけれど、
うん、
僕はやっぱり頑張る人たちは応援したい、
はい、そうですね、うん、でしかも留学生ね、主力だっていうことでね、学びに日本を選んできてくれてるんだから、
うん、ありがたいことですよ、
応援したい、
うん、
はい、分かりました、はい、ありがとうございました。奥井紀明のニュース言いたい放題、この時間はインターフュージョンコンサルティングの提供でお送りしました、
はい、また来週。